すべてのものを作り、すべてのものを支配し、すべてのものを守り、すべてのものを支えておられる全能の真なる神様、私たちは今あなたの御心により御前に入れることができました。この地上の歩みは私にとって険しく辛く、また望みを失うようなことが多くございます。その時に私がつい自らの運命を呪い、あるいは不運を悲しみ、ついには神様さえも悪口を言ったり不満を申し上げたりするようなことがしばしばございますけれども、あなたはこのように強いて私たちを御前に集わせて御言葉を語ってくださいます。その御言葉によって私たちの偏屈な偏った思いが正され、あるいは自己中心になっております私たちの傲慢さが打ち砕かれ、謙遜に、そして幼子のような心を持って神の御言葉を聞かせてくださいます。どうかこれから捧げます礼拝において、またその素晴らしい経験を味わわせてくださいますようにお願いいたします。そのために立てられております説教者の唇を清め、聖霊を満たしてください。聞いておられる方々がどうぞあなたの前に罪許された者としての恵みを心に留めて御言葉を聞くことができますように帰りみてください。今日から始まります1週間、主が共にいてくださいますように、桜も散り花吹雪に なっておりましたけど、それも終わって葉桜になりました。時間の移り変わりは本当に早ございます。それだけ私たちの年が加わったということでございます。どうぞ自然の移り変わりの中に示されております私たちの移ろいやすさを痛感いたしまして、あなたに信頼することができるようにこの週も導いてください。この恵みの場所に集うことができない多くの兄弟姉妹たちがおられます。中には年老いてからの自由を奪われておりますものもございます。健康がして体に痛みを覚えておりますものもございます。支援にあって精神的に打ちのめされております兄弟姉妹たちもございます。どうかその人々を立たせてくださいますように、勤労を余儀なくされておりますもの、民の途中にありますもの、あと私たちから遠く離れて生活をしておりますもの、ここに集うことができませんでしたが、彼らの御言葉をお与えくださいますようにお願いいたします。この国に立たれています諸教会を祝福し、その宣教活動は本当に困難を極めておりますけれども、良き打開策を生み出してこの日本の地に福音の種がもっともっと多く分かりますように、この国を治めております治世者たち、どうかあなたが与えております神的権能を委ねた者として、からそれを知っているようは知っていまいが、神を恐れつつその権能を行使することができるように導いてください。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書を朗読します。ガラテヤの信徒の手紙第3章8節から11節、新教の訳聖書の並べ方では途中からになりますが、ガラテヤの信徒の手紙の第3章です。8節から11節、新約聖書の340ページ。聖書は神が異邦人を 信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。律法の立法に頼る者は誰でも呪われています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者が皆呪われていると書いてあるからです。律法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜなら正しいものは信仰によって生きるからです。私たちは旧約聖書というものがユダヤ教の経典であって、またユダヤ人の救いについて書かれてあると言われるようなこと、あるいはそういうことが書かれてある書物に出会うことがありますが、またある人は旧約聖書には律法が書かれ、新約にはいわゆる福音が書かれている、またある人は旧約聖書は律法による救いを記し、新約聖書はイエス・キリストを信じる信仰において救われるということが書いてある、こういうふうにおっしゃる方もいますが、そういう考え方は間違いです。その間違いを今日正したいと思っております。パウロがそれをしているからです。パウロはこのガラテの信の手紙4章8節から11節で3箇所の旧約聖書を引用しております。どれもこれも旧約聖書の中では重要な御言葉です。その重要な御言葉のいずれもが今申しました、旧約聖書はユダヤ人の救いについて書かれてあるとか、あるいは旧約聖書は律法による救い、律法の行いによる救いを主張しているとかですね、そのような誤った考え方をパウロはこれら3つの聖書の箇所で退けております。まず第一に取り上げなければなりませんのは8節です。ここは旧約聖書12章3節の引用です。旧約聖書の創世記の12章の3節、お読みいただければ幸いですが、12章の3節は旧約聖書の15ページです。12章の3節、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。その次です。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。ちなみに18章の創世記の18章の18節にもよく似た意味の言葉が記されております。アブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入る。全世界の民はアブラハムによって神様から大いなる祝福を受ける、すなわち救いを獲得すると書かれてあります。この言葉については何も説明するところはありません。ただ一言のご注意申し上げたいことは、パウロが旧約聖書を引用する場合に旧約聖書の一字一句を正確に引用しているのではありません。ですから 引用されていると思われます旧約聖書と新約聖書を比べますと、翻訳の上でも随分違った言葉遣いが使われている場合が多いものです。その理由は明らかです。一つはパウロが用いた聖書は、まあ、私たちが手元に持っております旧約聖書はヘブライ語聖書でもというまで翻訳されているんですけども、が日本語に翻訳されているんですけども、パウロが用いております聖書はギリシャ語訳旧約聖書、ギリシャ語訳を日本語に翻訳したのが新約聖書の箇所です。だから新約聖書の方はヘブライ語の翻訳されたギリシャ語のその他日本語の聖書、それが今手元にあるものですね。で、私が手元にあります旧約聖書はヘブライ語から直接日本語に翻訳されたもの、でそういう手順がありますので、まあ、違っていると。もう一つは当時聖書はこんな薄い紙に印刷された、あるいは手書きされたものではありませんでした。羊皮紙、羊の皮を何にして作った紙か、まあ、一般的にはパピルスというナイル川に生えております水草の茎を削ってですね、それを押し付けの甲に繊維を十字架になるように重ねまして、それを上から圧縮して作った紙、パピルスというふうに申しますけれども、英語のペーパーの言語になるのですが、を用いておりました。技術的に今日のこのような薄いくらい聖書にはなりません。ですからパピルスにしましても、用意紙にいたしましても、それは大変分厚い聖書にならざるを得ません。ですからその持ち運びできるわけがありません。パウロは各地を旅いたしました。ですから聖書を手元に、皆さんがこう聖書を持ってですね、教会に来るかのようには聖書を持ち運ぶことができませんでした。するとどうしたかというと、頭の中に聖書を入れたわけですね。暗唱していたからです。暗唱するというのは、もちろん正確に暗唱することができる能力のある人もいますけれども、大抵は覚えると言いましても一字一句覚えることはできません。じゃあその記憶というのは誰かというと、いやそうじゃありませんですね。正確に文字一字一句伝えることができなくても、言いたいことは正しく伝達することができます、記憶で。パウロが旧約聖書を引用する場合はそういうやり方だったので、正確に旧約聖書の文字通りに引用しているのではありません。さてパウロは旧約聖書創世記12章3節を引用しております。ここに書かれてありますことは単純明快。アブラハムの神様は用人の救い、用人も神に救われるということを語っていた。これはパウロの主張点です。旧約聖書はユダヤ人の書であって、ユダヤ人が律法の行いによって救われるのだというふうに一般の人々は言っております。皆さんの中にもそんなふうに考えている方がいるかも分かりません。旧約聖書はこれはイスラエルの人々の書物であって、でそして律法の行いによって救われるという救いの道が示されている書物である。でそのほんの一部にちょっとそこにそれと風変わりなことが書かれてあるに過ぎない。違うんですね、パウロ言います。そうじゃなくて旧約聖書は異邦人もそれからイスラエルの人々も救われる道については同一だ。福音によって救われているんですね。ユダヤ人もそして異邦人も福音によって救われるな というのが、これは旧約聖書の教えである。旧約聖書の中でポッポッと出てくるようなですね、チラチラと出てくるような真理ではなくて、旧約聖書は異邦人もそしてイスラエルの人々も同様にして救われる、神様を救おうとしておられるんだという神の意思を明確に語っているとパウロは主張しているわけです。そしてその根拠はアブラハムに神様が約束されたときに異邦人も救われるというように教えられた。アブラハムはこれは旧約聖書の中の最も重要な人物です。アブラハムがなければイスラエルは存在しません。それほど重要な人物の救いを語っているところで異邦人も同じようにして救われると語っていたわけです。創世記の12章の7節、あるいは創世記の18章の18節、まだ分かりの実はあるんですが、いずれいたしましても結論、異邦人を救いから排除するようなことは決して教えられてはいない。旧約聖書はユダヤ人のみならず異邦人も同時に救われるということを語っている。旧約聖書はイスラエルのための書物だけじゃなくて、私たち日本人も含めた異邦人のための異邦人の救いのための書物である。ですから旧約聖書、これはですね、これはイスラエルの書物だとで直ざりにいたしますならば、あるいはこれは立法の行いによって救われるんだということが書かれてあってですね、でそんなものはもう不要だと、で旧約聖書を捨ててしまう、読まないといたしますならば、私たちはとっても大切な教えを旧約聖書ものとも捨ててしまうことになってしまうということです。旧約聖書を軽んじるキリスト教では救いの豊かさが欠けております。逆に言えば旧約聖書をよく読む、よく読んで、そしてそこに神様の御心を豊かに味わうキリスト者は豊かな信仰生活を心に養うことができるということです。第2番目に10節に進みますが、9節は同じことを言っていますので、もう10節に飛びます。ここは新命記の27章の26節の引用です。新命記の27章の26節、旧約聖書の323ページです。323ページ、この一方の言葉を守り行わない者は呪われる、民は皆アーメンと言わねばならない。立法を守らない者は皆呪われる、呪われるという驚しい言葉が出てまいりますけれども、呪いというのはここでは神に忌み嫌われる、神様から嫌われるということを意味している言葉です。だから呪いなんて驚しい響きよりも神様との関係が断たれる、あるいは神様が嫌われ、神様が唾を吐くように抱きされるという意味なんですね。ユダヤ人でもイスラエルの人々でも立法を守り行わなければ捨てられる、これがこの新命記27章26節の意味で極めて単純な 意味です。読んで字のごとし。たとえユダヤ人であったとしても、彼らは旧約聖書を手にしていると言っても、もし律法を守り行わないんだったら、たとえユダヤ人であったとしても、イスラエル人であったとしても、その生まれ育ちがユダヤ民族に属したとしても、それは何の役にも立たないで、律法を行わなければならない。当然それは違法人についても言われるわけでして、2章の15節のところで、我々は、私たちは生まれながらのユダヤ人であって、違法人のような罪人ではないとパウロが言った通りです。違法人は、ますます律法を行ってはいないから、だから罪人と言われても仕方がないほどである。でも、ユダヤ人も、イスラエルの人々も律法を守り行わなければ間違いなく罪人である。罪人は神に忌み嫌われる。神様から嫌われて、唾をかけられて放っておかれてしまう。闇の中に、そして死の呪いの元の中に放り込まれてしまう。神の恐るべき裁きの元に置かれるという意味です。イスラエルの人々も。ですから当然リバのなく異邦人も一歩を行っていなければ同じ運命だということになります。ところですね、パウロの時代にファリサイ派という人々がおりまして、彼らは律法を極めて厳格に守ることができるし、守らなければならないという信念のもとに生きておりました。それは福音書を読めばファリサイ人がたくさん出てまいりまして、彼らの考え方が分かってくると思います。律法に対して厳格に守り行わなければならない。律法を厳格に守るという場合ですね、そこで彼らは単純に文字通り聖書に書かれてある通りにはいたしません。なんとかしてその律法の言葉を守るためにですね、律法の言葉、律法を守るために規則を作るんです。律法を解釈いたしまして、そしてその律法を守るとします。例えば安息日に仕事をしてはいけないとなりますと、彼はそれを解釈するんです。何キロメートル旅行してはいけない、何キロメートル旅行するとそれは仕事をすることになる。お医者さんが患者さんを治療する、これは仕事になる。だからそれは安息日にしてはならないことだ。女性が安息日に料理をしてはいけない、煮炊きをしてはいけない、ただし生で食べればいい、こういうようなことをですねやってするわけです。規則を細かく作っていって、そしてそれは守れるというふうにするんですね。これ小細工ですね。安息日はこれを守り行え、安息日を聖としてこれを守り行えという戒めそのものはですね、どう考えてみても厳格に守ろうとすれば私たちにはできない計算ですね。どんなことでもそうです。ところがですね、パリサイ人は、パリサイ派は規則を解釈することによってなんとか守ることができるようになります。ただしそれは条件の整った人だけです。ユダヤ人の中には日曜安息日に労働をしなければならない人々がおりました。そういう人は安息日は守れないということになります。あるいは切られた動物の肉を食べる人と一緒に食事をしない、つまり違法人と一緒に食事をしない、あるいは付き合わない。なぜならばそういうことによってですね、豚とかそういう切られた肉を食べるという戒めを破り、またその汚れた動物の肉を食べることによって汚れる そういうことを避けるためには動物の肉を食べないですね。そうするとですね、そういうことできない人がいるわけです。例えばローマ人と付き合いをする主税人です。彼らはローマ人と付き合っている限り一緒に食事もしなければいけないでしょうし、ローマ人の使っている食器で物を食べなければならないかもしれません。握手をしなければならないこともあるでしょう。彼らは手を洗ってないかもしれない。そうするとですね、主税人は律法を守れないことになるわけです。ファリサイ派はできるかもしれません。自分たちは付き合わなければいいわけですから。そのようにしてファリサイ派は律法をなんとか守ることができるや、厳格に守ることができると主張したわけです。律法を守れば救われる、これが当時のファリサイ派の主張でありました。ですからそのことがですね、今日私たちの今一つの読み間違いの原因になっておりまして、旧約聖書は律法を守ることによって救われるということを教えている書物なんだ。でそういう考え方をイエス・キリストが打ち壊したんだ。とんでもない。イエス・キリストはそんなことを教えられたことはないんですね。旧約聖書そのものが律法のを守り行わなければ呪われる、それはファリサイ派であれ守り行わなければならないんだ。イエス・キリストはそれを指摘されている。旧約聖書のあなた方は厳格に守ろうとしているけれども、しかし本当に守っているんですか。偽善者、偽善的には守っているように見えても、その心において、その本質において少しも律法を守っていないではないか。だからあなた方は呪われる。でこのように聖書は律法を守らなければ呪われるという点では、ユダヤ人も違法人も全く同一。旧約聖書は同じことを教えている。そして第3番目に11節、正しいものは信仰によって義と認められる、信仰によって生きる。これは旧約聖書のハバクク書2章4節1465ページ、この旧約聖書のずっと後ろになりますが、1465ページです。でこれも旧約聖書の厳密な、厳密に同一とは言えません。1465ページ。ハバクク書の2章の4節。1466ページの方ですね。しかし神に従う人は信仰によって生きる。ハバクク書と申しますのは、それは神の裁きを語っている預言者です。イスラエルの人々は偶像礼拝なし、あるいは身分の高い人々は自分の私欲を満たすために、私腹を肥やすために悪徳を常に行い、政治権力を乱用した、あるいは民衆も自分の好き勝手なことを、自分だけが良ければいい、他人を押しのけてでも自分の生活を守る、そういう生き方が蔓延しております。そういう時に活躍したのはこのハバククという預言者です。そのハバククは信仰によって人 人は正しいと認められる。このように申しました。イスラエルの人々が神に背を向け、そして神のおっしゃることを皆踏みにじっている。そのような中で正しい人は救われる。そうしますとですね、これはなんか立法の行いをすれば救われるというふうに書いてある、そういうふうに読み取れないわけではないんですけども、もちろんそんなことはあります。ここでハバククが言っておりますことは、神を恐れ、神に信頼し、そして隣人を愛し、親切をし、そして何とか真実に生きる人は神に喜ばれる。けども旧約聖書を持っている、あるいは先祖伝来の神を信じているなどと言いながら、口では言いながら偶像を家の中では祀る。公的には神殿の礼拝に出るんですけども、家に帰ったらエジプトとかギリシャの神を拝んでいる。あるいは権力者はですね、自分は国そのみんなが神様によって立てられた大臣だというふうに偉そうに言っているけれども、陰ではマイナーを取り、そしてですね、高い税金を取り立てて、そして自分はというと、もう贅沢三昧の生活をしている。貧しい人がもう助けを求めてきても足りにしてしまう。そういうですね、あり方をハバククは攻撃しているわけでして、そのことはこれはイスラエルであろうと用心であろうと、もし彼らが正しいことを行えば神は正しいと、それは神を信じて神を信頼して生きるならば、その人は用心であれユダヤ人であってのあっても救われた。しかし見かけるだけの偽善者、いくら信心深い格好をいたしましても、その心は神から背を向けているような不信心なもの、それは神様から忌み嫌われる。これがハバククの予言なんですね。これで共通しておりますことは、もう何度も最初の結論です。旧約聖書は立法による行いを教えているのではない、ただ神を信じる信仰によって救われていることを教えている。これ旧約聖書です。ですからその点ではユダヤ人も異邦人も差別があります。ところがですね、パウロの反対者たちは割礼を受けなければ救われない、立法の行いを遵守しなければ異邦人も救われないなどと言っているわけです。それに対してこの箇所で旧約聖書を引用しながら、あなた方は全く間違っているとパウロが語っているわけです。私たちはここから何を知られましたか。神を信じて、そして神を愛して、神に従って、そして真実に生きていくならば、神様は私たちを救ってくださる。立法の行いによっては救われない、立法を守り行わなければ呪われる。どうすればどうするか。イエス・キリストが代わってその呪いを引き受けてくださったということを信じて、私たちはその呪いを免れる。これは福音です。その福音を信じて生きていくこと、これが異邦人もイスラエルの人々も関係ない、みんな同じ。私たちはこのメッセージを父の今日も聞くことができました。祈りましょう。天の地なる神様、あなたは神の立法を私たちに示してくださいました。それは守り行わなければ呪われるという警告を与えるためでありました。私たちは自ら旧約聖書のあるいは 律法に照らして考えますときに、全くの失格者、全くの脱落者、落伍者であることを思います。しかしキリストはその落伍者である私たちに補いを全てしてくださいまして、神の子、神の国に入れるように特権を与えてくださいました。違法人もユダヤ人もこの点では全く変わりはありません。全世界の民は、したがって日本人も外国人も西谷の住民もそうでない者も皆同じです。どうか今日教えられました福音を私自身もう一度確信し直しまして、そしてこの麗しい神様の約束を人々に分かりやすく単純に明確に笑顔を持って語ることができますよ。イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。
アーメン。